マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第440回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第440回目の配信になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安谷さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイド Discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。Discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。まず皆様にご報告したいことがありまして、Microsoft の MVP アワード。こちらですね、この2018年7月1日付で、再受賞いたしました。MVP のカテゴリーは Windows and Devices for IT ということで、内容でですね、引き続き、まあ、Windows 10だとか Surface とかですね、そういったのクライアントの Windows だとかデバイスの話とか、ということにのカテゴリーになります。で、これ Microsoft の MVP っていうのは、Microsoft の製品とか技術を広める活動した個人に対してですね、Microsoft が表彰するという制度で、世界で4000人、日本で230人。ということで、まあ、活動内容としては私の場合は、ポッドキャスト番組の配信と、あと、ドットネットローの勉強会、運営、登壇とかですね。あとは、ブログの執筆ということで、活動を認めてもらいまして、受賞いたしました。で、期間は1年間ということで、7月1日から来年の6月末までということになっております。これもですね、番組を聞いていただいている皆さんのおかげです。本当にね、ありがとうございます。今後ともマイクロソフトの製品や技術をですね、楽しくわかりやすくというのを目標にですね、お伝えしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。というところで、昨日と今日ですね、7月7日と8日、東京多摩にありますアップルの、今 MVP の話した後にアップル持ってるのもあるんですけど、アップルのユーザーズグループ、ユーマムっていうのがありまして、そこでですね、まあ、写真展を開くということで、私も出させてもらいました。ユーマムでは年1回写真展ということで、多摩のですね、まあ、ギャラリーというか、そこ場所をお借りして、まあ、写真を、もう皆さん撮ったね、写真をこう展示するということで。で、私は例によって悪いお友達の皆さんにですね、まあ、ここまでやったんだから出すよねっていうことで、写真撮ったやつをですね、いくつか出してきました。全部で、みんなで80枚ぐらい展示したんですけど、その中で私5枚ほど出させてもらいまして。まあ、ここ最近ってあった OMD EM5 Mark II で撮った写真の中から、まあ、いくつか選んでですね、印刷をして出してきました。でね、これね、印刷なんですけどね、家にあるエプソンの複合機、これで印刷を一回したんですけども、もうちょっと印刷する時間もないってことと、これちょっとちゃんとした印刷屋さんに頼んだらどうなるだろうかっていうことで、まあ、他にユーマグの皆さんもですね、印刷屋さんに頼んでるんですね。で、私もちょっと準備するのギリギリになっちゃったんで、まあ、店頭でやってもらうということで、ヨドバシカメラのマルチメディア横浜に行きまして、あそこで印刷をしてもらいました。A4 サイズ1枚、498円なんですけど。すごいね、専用機で打つと、やっぱり家のエプソンの家庭用複合機で打つよりも全然精度が良くてですね。なんか鮮やかさで言うとエプソンの方かなと思うんですけども、結構いい印刷をしてくれました。まあ、今後もですね、ちょっと部屋に自分の撮った写真飾ってるんで、またちょっといい写真撮れたら、飾る用にね、印刷してみようかなと思っております。そういうこともやってまして、では今日の本題ということで、今日お話しするのは Windows 10のスクリーンキャプチャーを撮る、スクリーンショットを撮るソフトの話をしたいと思います。 というと、大体これ、いつも話してるおすすめのスニッピングツールの話をするかなと思うんですが、もうこれ何度やってるんだって言われそうなんですが、実はですね、非常に私ショックなことがありまして、このスニッピングツール、なんと、Windows 10の次のバージョン、Redstone 5と言われている、今年の10月に出る見込みのバージョンでですね、削除されるということが発表されています。え？マジかよっていうところで、なんてことしてくれるんだってことをね、Facebook でも言ってたんですが、残念ながらこのスニッピングツールってすごく便利であったんですね。ので立ち上げて、画面の全体とか、あと一部分だけを切り取ったりとか、そういうこともできて、何よりも良かったのが、立ち上げてから、例えば5秒後の画面を撮るとかね、そういう遅延の画面のキャプチャーを撮るとかね、そういうこともできてすごく重宝してたんですが、どういうところに使ってるかっていうと、私ブログで Windows 10のこう、画面の説明を書いたりとかね、そういうことやるときとか、あと会社でもこう、手順書を書いて、みんなに教えるときとかも、このスニッピングツールよく使ってたんですね。すごく便利に使ってたんですが、まあ、今度なくなってしまうということで。まあ、すぐにはなくならないだろうってことで、まだWindows 10の Redstone 5のインサイダープレビューでもそういう話が出て、まあ、削除されますよっていうのがね、ちょっと前に発表がありまして。まだいいけど、まあ、そのうちもうなくなってしまうんだから、じゃあ他の代替手段っていうのをね、使うことにするしかないなということで、その話をねしたいと思います。で、実際ここら辺もですね、私が Facebook でそういう文句を書いたら、日本マイクロソフトの高橋信さんがですね、いや、代替手段はいくらでもあるし、もうスニッピングツール使わなくても大丈夫ですよって、逆に何か困ってるのっていうこと言われたくらいで、代替手段はあります。で、今の Windows 10のApril 2018アップデートでもすぐ使える機能でして、画面のですね、一部分を切り取るっていう、コピーを取るっていう方法で、いくつか方法があります。選択した部分だけだとか、画面全体だとかね、あと指定したウィンドウだけとか、いろいろ方法あるんですが、まず、選択した部分だけ切り取ってコピーをするという機能なんですが、これ、Windows キーと Shift キーと S のキー、この3つを同時に押すと、画面がですね、一回薄く、もやがかかったようにですね、なります。で、ここで十字色のカーソルが出ますので、で、ここで範囲を指定するんですね。クリップボードに切り取った部分がコピーされます。ですから、そのままのブログとかに貼り付けてもらってもいいし、例えば、加工したんであれば、まあ、今で言うと、Paint 3D になるんですが、そういった画像編集ソフトに貼り付けて、何か追加して加工したり、なんか、注意書きを入れたりとか、そういうことしてもいいと思います。そして画面全体のスクリーンキャプチャーを撮るっていう方法なんですが、これはですね、これも昔からある方で、プリントスクリーンというキー、PRTSCN というボタン、このキーですね。これを押してもらうと、画面全体をクリップボードにコピーするっていう方法と、それと同時にですね、ワンドライブの方にも保存をしてくれます。実際はですね、ワンドライブの下の画像の下のスクリーンショット。こちらのフォルダに画像ファイルとして保存されます。ですから、まあ、ワンドライブに保存されるっていうことは、まあ、他のデバイスからもね、すぐ切り出しが読み出したりできるんで、例えば、画面ショットを撮ったマシンと別のマシンでブログを書いたりとかね、なんかこう画面を使った説明書を書きたいって時には、まあ、こういった時はワンドライブ経由で使えるので便利かなと思います。そして、ウィンドウのみ、指定したウィンドウだけを、スクリーンキャプチャー撮りたいって時は、Alt キーとプリントスクリーン、PRTSCN ですね。このキーを同時に押してください。そうしますと、その時に撮ろうとしたウィンドウのキャプチャーをですね、クリップボードにコピーして、かつこれもワンドライブの方に保存してくれます。まあそういった形でですね、ウィンドウだけの切り取りということもできます。あとすいません、画面全体ので一つ言い忘れたんですが、Windows キーとプリントスクリーン、これを押してもですね、画面のキャプチャーを取れます。ただこの場合はクリップボードだけにコピーということで、ワンドライブ側には保存されません。これ Windows キーとプリントスクリーンを押すとですね、一瞬画面が暗くなって明るくなるっていう感じで、なんか、キャプチャー取りましたって感じに見えるんですけども、そういった形で画面全体も取ることができます。あとは、 これ、Win、Xbox のアプリの方で、Windows キーと G のキー。これをしてもらえると、まあ、ゲームバーっていうのが開くんですが、そこでもですね、スクリーンショットを撮ることができます。ゲームバー開くと、スクリーンショットを撮るっていうボタンがありますんで、そこでボタンを押すと、スクリーンショットを撮る。まあ、これは主にはそのゲーム中の画面を撮るっていうところもあったんですが、まあ、これは普通の Windows のアプリケーションの画面を撮ることができます。あと、その機能を使って、Alt キーと Windows キーとプリントスクリーン。これを同時に押しても、キャプチャーが撮れます。で、これはですね、ファイルが保存できるんですが、今度は OneDrive じゃなくて、自分自身のディスク、SSD であったり、ハードディスクであったり、自分自身のローカルのディスクにファイルを保存してくれます。撮ってくれる場所はですね、ビデオのフォルダーの下のキャプチャーというフォルダーがあります。ここに画面ショットを撮ってくれます。で、その時のウィンドウのね、タイトルとか、そういった名前で撮れるんで、すごく、わかりやすくていいと思います。まあ、そういった形で、画面のキャプチャーを撮るって方法はいくつありますんで、まあ、ぜひね、使ってもらえればと思っております。あ、それとですね、なんで私が今までこう、スニーピングツールにこだわってたかっていうと、通常、今までもっと前ですね、スクリーンキャプチャーを撮るときに、オルトキーとプリントスクリーンってことして、画面ショット撮ったりとかできてたんですけど、例えば説明を書くときに、メニューを、プルダウンのメニューを表示させたりとか、そういったのね、画面のこう、動作してる途中の画面ですね。そういう時撮るときに、オルトキーを押すと、それが、せっかく開いたメニューが閉じてしまうことがあるんですよ。スニーピングツールを立ち上げて、一回エスケープキーを押して、もう一回スプリントスクリーンを押すと、再度こう、画面のキャプチャーが撮れるっていうものがあったり、あとは、ゴミもにスクリーンショットを撮りますよっていう指定がね、スニーピングツールではできてたんですが、それが使えなくなってしまったって言ってたんですが、実際ですね、Windows キーと Shift キーの S のキーを押したら、それだけでも、せっかく開いたメニューが閉じるってことなくなって、そのまま撮れるようになりましたんで、まあスニッピングツールじゃなきゃいけないっていう状況じゃなくなったんですね。まあ、そういうところで、まあ私の用途としては、Windows キーと Shift キーと S のキーを押して、画面ショットを撮るということで、まあとりあえずスニッピングツールなくなっても、第二手段としては使っていけるかなというふうに思っています。ということでね、結構この画面のキャプチャーを撮るっていうのは私もよくある作業ですので、まあスニーピングツールなくなってしまいますけどね、こういった方法で、まあスクリーンショットを撮っていただければなと思っております。はい、以上、スニーピングツール廃止に伴うスクリーンショットを撮るという方法をお話ししました。はい、第440回はスクリーンショットを撮る方法をお話しさせていただきました。いや、なんか喋ってて、これ一回喋ってますね。うん。今、何回かでタイトルで見てそんなこと言ってねえかなってざーっと見ると、多分ここ1年は喋ってないんで、うん。1年は喋ってないんですけど、ちょっと前に喋ったかもしれません。ただ、アップデートということでね、まあ、参考になればいいかなと思っております。気になるのは、いつ喋ったんだろうな。これをタイトルじゃなくて何かのついでに喋ったかもしれませんね。うん、はい。まあそういうことで、ちょっと同じような話だったらご容赦いただきたいなと思っております。それとですね、前回、シノロジーのナスのお話をさせていただきました。結構好評というか、いろいろとご意見をいただきまして、実際買われた方も多いみたいで、まあね、ちょっと参考になってよかったかなと思うんですが、ちょっと申し訳ないですが、私ね、レイドの説明をしたところで、すごいね、言い間違いがいくつかありました。レイドの説明してとしてはね、ちゃんと説明してるんですけども、例で出した時に 500GB のハードディスクをっていう話をしたんですが、それがね、500TB と言ったり、500GB と言ったり、500MB と言ったりですが、結構、統一されてないですね。もうバラバラに喋っちゃってまして。ちょっとすいません。来ててうっと思った方は、おられると思うんですが、全部 500GB の間違いです。本当申し訳ないです。ちょっとそこは気をつけてね、お話をしたいと思っております。それと、今月のドットネットの勉強会なんですが、7月28日に、行う予定です。 詳細はですね、まあ、来週あたりもう一回お話をしようかなと思うんですが、アプリケーション開発 PWA とかですね、そこらのアプリケーション開発の話などについてですね、お話をいただく予定です。素晴らしい方にですね、登壇いただきますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。場所は日本マイクロソフトシネマ本社のセミナリウムで行います。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。